説教、私は主を見た、志戸元牧師。
今朝はこのヨハネ福音書の中でもこのクライマックスに頂点に位置するようなところの箇所であります。ただ読んでいただきましたその20章の11から18の一番最後のところでマリアはこういうふうに言った。私は主を見ました。これは言い換えれば、私はよみがえりの主に出会うことによって、永遠の世界を見ました。主に出会うことによって、よみがえりの主に出会うことによって永遠の世界を見ました、とそう言ってるのであります。そこには神によって死の世界、よみの世界が打ち砕かれて、私たちにもキリストと共に新しい復活の命に生きることができる、そういう信仰の世界がここに開かれている、そういう喜びに満ちた出来事が今日聖書によって語られております。地上の出来事とこの世を超えた神の世界がですね、この接しているというんですか、出会っているという、マリアという一人の人物によってにおいて、この地上の出来事と神の世界とがこう出会っているという、そういう箇所であります。素晴らしい箇所であります。ですからここにはキリスト教の信仰の本質というか、最も大事なそのエキスっていうんでしょうか、そういうものがこのにじみ出ている箇所だというふうに思います。ですから何度読んでもここから私たちは無限のこの生ける溝がこの湧き上がってくるのを覚えるのであります。そこで話は大体大きくこの3つぐらいの事柄に、展開できますね、話すことができます。一つは、どうしてマリアは、なぜマリアはこの主に出会うことができたのか、どのようにして出会うことができたのかという問題。2番目には、このよみがえりの主がその時に私に触ってはならないと、すがりつくなというふうに命じられたことの意味は一体どういうことなんだろうか。で、3番目に、よみがえりの主をこの共に、よみがえりの主と共に生きるという、そこにキリスト教信仰のに生きる者の希望が語られているという、そういう大体話の筋でありますね。まず第一の問題は、なぜマリアはどういうふうにしてこのよみがえりの主に出会うことができたのか、聖書はどういうふうに語っているのかということであります。それはマリアの方から求めていたのではなかった。マリアの方からよみがえりの主に会いたいというふうに思っていたのでは実はなかったんだ。そうではなくて、よみがえりの主の方がマリアに、このご自身の方からマリアに現れてくださったというのだ。つまり、よみがえりの主はすでに墓の中にすでにおられた。ただマリアはまだそのことに気がつかなかった。私たちも同じでありますね。暗く絶えず失望と落胆が繰り返されているこの世の現実、この世の世界に我々は生きてるわけですよ。この世の世界に本当によみがえりの主がいるということを我々は本当に確信してますか。この墓のような世界によみがえりの主はすでにしかし存在し、このすでにおられる。それがこの15節の、今日の20章の15節にこういう言葉があります。イエスは言われた、婦人をなぜ泣いているのか、誰を探しているのかとイエスは言われた。マリアは この世によみがえの主が存在しているということはつい思ってないわけです。よみがえの主がこの世にいるんだということをマリアは思ってないわけですよ。ですからその声が聞こえた時に、その声が聞こえた時にそれはこの墓の番人、ここでは園丁というふうに訳されておりますけど、墓を守っているそういう方、男ですよね。その男が語って、自分に語ってくれた言葉だというふうに思った。夫人よ、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。まあ、これはですから墓の番人が語っても語りそうな言葉でもあるわけですよね。おい、そこにいるご婦人、なぜ泣いているの、誰を探しているのと墓の番人が尋ねた。そうマリアは思ってるわけです。ですからこう答えた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。あなたはイエス様をどっか持ってったんでしょう。その方をどこに置かれたんですか。私はその方を引き取りますから教えてくださいとマリアは答えたわけで、まあ、この状況をですね、決定的に変える事態が起こった。それはよみがえられた主イエスがマリアと声をかけたと、その次に出ております。これが16節です。イエスがと書いてますけど、これはよみがえられたイエスがですよね。よみがえられたイエスがマリアと言われたということです。実はこのことが決定的にこの場面を転換していったということなんです。よくデパートとか駅とかですね、この雑踏など空港とかですね、そういうところでアナウンスが流れてますよね。いろんなこのアナウンスがなされております。それぞれ流す、もしそういうアナウンスの中に自分の名前が聞こえてきたとするならば、私たちは立ち止まって聞くはずです。あ、何か自分に緊急の知らせがあるのかもしれないな、何々様っていうふうな呼びかけがあった時も、そうだと思う。あるいは本当に自分のこと、同姓同名の別人に言ってるのかな、のことかなと、そういうふうなことも思いますので、立ち止まってこう注意深く聞く、確かめる。あるいは大勢の人たちがこの込み入ってこの中にですね、中でもし後ろからこう進んでいるときに後ろから自分の名前を呼ぶ人がいれば、その声の方に多分その人は振り返る、名前姓名をこう呼ばれたらですね、振り返ると思います。誰々さんって言われたならば、あ、誰かなっていうふうにこう見ると思う。よみがえの主はここでどうしてもこのマリアに出会わなければならなかったのです。自分が墓の番人ではなくイエス・キリストであることを分かってもらわねばならなかった。自分は墓の番人じゃないんだ、自分はイエス・キリストなんだということをマリアに知ってほしかった。そこで一言マリアと呼びかけた。この時点で実はその音からですね、声に変わっていると思います。音の場合は一般的な第三者的な雑音でも何でもいい音がする。しかしその中に自分の名前が入っているということによって、その音は声に変わっていった。声ということはその事柄を発している人がいると、いわば一般的な音からこの人格的な声にこう変わっていったということであります。それは主イエスの声でした。それは音ではありませんでした。あの主イエスがそこにいるということを表すそういう声でした。マリアが7つの悪霊に苦しめられて苦悩の中にいたマリアを、多分イエス様は 七つの悪霊を追い出す言葉をマリアに語った。あの声、その後も悩めるマリアを励まし、あるいは慰める、そういう声を親しくイエス様の声をとの交わりの中で、そのイエス様の声を聞いてきた。今日は歌いませんけれども、賛美歌の中にこの宣教者という213番というところの、これは賛美歌の中にですね、こういう歌があるんですね。緑の牧場に我らをふさしめ、憩いの右輪に我らを導く、その声、神の人よ、神の人よ、御恵み常盤にあれや。キリストが放ったその声、そこには神の子キリストの全存在が表されているということです。マリアといったその声はですね、単なる声ではないんですよ。その声にはキリストという存在、全存在がそこにあるということなんです。今マリアと呼びかけたその声、キリストの言葉は神と共にあった。自分を苦しめていた七つの悪霊を追い出してくださったその力に満ちた、それは神の言葉。キリストはこのヨハネ福音書第10章のところでご自分を羊飼いに例えました。そしてこういう言葉を語りましたね。門番は羊飼いには門を開き、羊はその羊飼いの声を聞き分ける。羊はその羊飼いの声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭、羊飼いは先頭に立っていく。その後に羊がついていくというわけです。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。そうこのヨハネ福音書10章でご自分を羊飼いに例えたということが記されておりました。羊飼いは自分の羊の一人一人の名前を呼んで、その囲いの中から今度はその牧場の方にですね、緑の牧場の方に連れ出していく、そのことを歌っております。実は私たちの礼拝というのも、神がこの人間の世界で行き詰まって苦しんでいる、絶望している、時には墓の中のようなことを経験する、死の世界を経験する、何の希望もない、お自分はダメだというふうに思われる、そういう暗闇で希望のない世界に生きるような私たち一人一人に、神は私たちの名を呼んで羊を連れ出す羊飼いとして働いてくださる。実はそれが礼拝なのです。緑の牧場にふさせ、憩いの身際に、神の世界に、命の世界に、深呼吸できるようなところへと私たちを引き出してくださる。それがこの礼拝の時なんだ。不特定、ここにはたくさんの方々が今集まってますよね。まあ、何人集まってるか私は知りませんけど、一人じゃありません。複数の方がここに集まってます。しかし羊飼いは羊一人一人の名前を呼んで神の世界に導き出してくださる。ですからこの聖書の言葉をただ一般的な言葉として聞いている限り、それはこれ耳素通りしていくと思うんですよ。聖書の言葉は一般的な、ああそうなんだ、神様はこういう方だ、こういうことをこういう、ああそうでしたか、それはもう素通りしていくんです。そうではなくて、神の言葉が語られる前に、実は一人一人の名前を呼んで神は私たちに語っているんだということです。 そしたらその時にですね、その言葉はこの聞き流すことはできないんですよ。立ち止まってもう一度聞いてみなきゃならない、聞き耳を立てなきゃならない、そういうことになってまいります。それがこの単なる一般的な言葉とがキリストの声になって聞こえてくるかということの違いですよね。我々がいくら聖書の知識が持ってたって、もし第三者的に読んでいくならば、それは一つの知識が増えるだけですよ。しかし聖書の言葉を自分に語って、羊飼いであるキリストが羊の名を呼んで私に語ってくれるという言葉として読むときに、その言葉はキリストの声、キリストが私に語ってくださる声、キリストとの交わりの声となっていくということです。人格的なそこに出会いがあるという、そういう言葉となっていくということです。まあ、それが聖霊の働きということだと、まあ、これからあの歌う賛美歌の497番、ちょっとこれ曲はちょっと難しくて私も歌いにくいんですけど、その歌の言葉っていうのはこういう言葉が書いてあるんですね。背けるペテロも捨てまさず、惑えるトマスも導きて、助けし主エスはの恵みは時はに耐えせず変わりなし。あのペテロも、あのトマスを導いたイエス様の声、それはですね、今も変わることないんだと、そして私たちのうちに今も語っておられるんだと、主イエスキリストのその永遠性を歌っている、ペテロもトマスもその言葉によって生かされてきた、慰められてきた、励まされてきた、その言葉が私にも語られているんだということを歌っている歌がこの497番の賛美歌、後で一緒にこの味わいって歌いたいと思うんですけど、そう歌ってるんですよ。それはイエス・キリストの言葉の永遠性を語ってますよね、歌ってもんです。先ほど読んでいただきましたあのイザヤ書の45章にもですね、私は主イスラエルの神、あなたの名を呼ぶ者という言葉がちょっと前のところにありまして、そして私は天と地、光と闇、平和と災いを作り出す創造者にして主なる神、その神は単に天地を作っただけではなくて、その中に住む私をも作ってくださった方だと言ってるんです。だから神にとっては天と地の創造者だけではなくて、私の救い主で、私の作り主であるがゆえに、私の名を呼ぶと、私の名を呼んでくださるんだと、このイザヤ書43章は書いてる。45章も書いてる。その少し前の43章というところにもですね、同じような言葉が書いてます。ゆっくり読んでいただきたい。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。恐れるな、私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中、火の中を通り過ぎる時も、私はあなたと共にいる。名前を知っているということは、その人の存在を知っているということ、その人の存在を掴んでいるということ、私たちの全存在を神はしっかりと捕まえているんだ。主イエスはマリアのあの苦しい時に病気でのたうち回っていた7つの悪霊を持っていたあのマリアの、その時からイエス様は知ってるわけですね、マリアを。でその後のイエス様に従ってきて、イエス様と一緒に行動してきた、そういう彼女の人生の歩み、その全てを、マリアの歩みをイエス様は知っていた。だからイエス様はマリア、声をかけたときに、マリアも、ああこれは主イエスキリストだということが分かった。まさに私の名を呼ぶということは、私たちの存在を神は知っているということを聖書は書いているので、あなた方が私を選んだのではない、 私があなた方を選んだのだ。それはあなた方が行って出て行って実を結ぶためであると、このヨハネ福音書15章は書いてました、ね、マリアはその声の主にの方を振り返ってこう言った、ラボニと言ったと書いてます。この言葉はラビという言葉 の変形したものであります、ね、私の主よという、そういう意味がここにあるわけで、私の先生、まあ、ラビっていうのは、まあ、学者とか先生という意味だ。ですからこのラビというふうにも、我が主よというふうにも聖書ではこのイエス様のことを今までも言ってきている場面がいくつかあり、私の先生、あるいは我が主よという意味で個人的な呼びかけ、あるいは愛称であったと、このラボニというのはそういう表現だったと聖書の仲介者は書いています。あるその沖縄出身の、シンガーソングライターというんですか、そういうそのクリスチャンのそういう方がおられて、その方があるキリスト教の集まりの中でこの自分のことを講習会で、まあ、話されたことがあったということをある先生がこの紹介しておられました。でそれはその話はどんな話かといいますと、自分は駐留米軍とこの日本人の母親との間に生まれた、自分は自分の父親と母親が誰であるかを知らないまま上原という沖縄のクリスチャンの夫婦に引き取られて育った。社会でも学校でも特別な目で見られて心が傷つき、はみ出したような生活を経験した。なんとか自分の生活を立てていかなきゃなんないということで上京して音楽のオーディションを受けて合格したけれども、虚しさを感じてまた沖縄に戻ってしまった。沖縄の教会で弓道生活をしていた時に、先ほどのこれはイザヤ書の43章の言葉が自分の心に響いた。心の奥底に光が灯されるような経験をした。それまで20年間自分は誰の子供なのか、どんな人間が自分の父親なのか母親なのか、そう思うたびに親のない子供の寂しさと劣等感と怒りに苛まれていた。しかし私に命を与え、私を生み出させてくださったのは神様なのだ。その神様が、あなたは私のものと言ってくれる。あなたは私のものだ。上原さんはそれを知った時に、自分は生まれ変わることができたと語った。その時会場にいた人たちは、その講習会の会場にいた人たちは、みんな自分たちが神の子であるという恵みに気づかされた。そんなことを書いている。ここでイエス・キリストがマリアと呼びかけた時、マリアはすぐにイエス・キリストのその懐かしい声に気づき、その存在に圧倒され取りすがろうとした。確かに主イエスはマリアの存在を受け止めてその名を呼んだ。私はあなたの存在を知っているという意味でマリアと呼びかけた。マリアの方もその呼びかけに対してラボニと答えた。私の主よと答えた。今まで分からなかったけれども、ここによみがえの主がいて私の名を呼んでくださっているんだ。それがイエス・キリストであることが分かった。それまでマリアはそれが墓の番人だと思っていた。その心の覆いが取り除かれて キリストご自身が自分の名前を呼んでくださった、呼んでくださっているということ、その自分の心の王位がここで取り去られたんだということです。あなたは私のものだ、私が作ったものだ。この上沢さんもそのことを聞いたときに、親を恨むんでもない、自分の人生を恨むんでもない、神にそのことで出会って自分は新しくなる、自分の全存在が知られている、神によって受け止められている、このことが起こったのが、この自分の名前を呼んでくださったというこの出来事です。これが第一段階です。これが信仰の世界の第一歩であり、ここから神の創造の御業が私の上にも、先ほど繰り返しイザヤ書が言っているように、私は創造主である、ただ受け止めるだけではない、私はあなたの人生の上に新しい御業を始めていくことができる、そういうものなんだ。神の創造の御業が私たちの上に始まっていく。そこで第二段階に入ります。キリストは17節ですがりつくなと言いました。17節、イエスは言われた、私にすがりつくのはよしなさいと言われた。それは拒絶されたのではありません。マリアが私の主、私の先生、それまでのところ全部ですね、私の主、私がという、この主語は全部ね、私のという、マリアは自分のことなんですよ。しかしこのところの17節以降になっていくと、どういうことが変わっていくかといいますと、そうではなくてですね、本当にキリストのお姿、キリストは私の主だけではないんだということに気づかされていく。本当のキリストの姿を捉えるという意味で、キリストは私にすがりつくのはよしなさいと言われたのです。なぜなら次に出てくるトマスに対してはですね、キリストは私の手に、私の脇腹に触ってみなさいと言われてます。マリアに対してはすがりつくなと言ってる。マリアはに対しては個人的な私の主という、そのところがマリアはこう抜けてない、そういうところからですね、マリアをこうより高い信仰のところへと、イエス様を認識することにおいて、私の主、私の先生というところから、よりもっとキリストの本質のところにですね、この引き上げようとしている。あるいは個人的な段階からより大きなキリストの使命に目を開くようにと言われたのであります。それが17節の言葉です。キリストはこう言われました。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、またあなた方の神であるところへ私は昇る。ここで主イエスが神のもとへ昇る目的は何であったか、その働きとは何であるか、この二十章に来る前に十七章というところにキリストの最後の祈りっていう長い祈りが記されてました。その中で最後にキリストはこういう祈りをなさってました。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてくださいという祈りがありました。イエス・キリストがの最後の祈りというのは、私たち人間をキリストのいるところ、すなわちそれは場所的な意味というよりもですね、神に愛され、神を愛する、神の本当の子供として存在する、その場所的というよりも人格的な関係、そういうキリストのいるところ、そういう在り方を私たち人間にも、キリストの弟子たちも、そのキリストと同じような人格的な神とキリストとの関係、 そういう関係の中に私たちも立つことができるようにというのがキリストの最後の祈りだったんです。だからそのために私は神のもとに登っていく、天に上げられるというふうに語られた。でその時キリストはここで注意深くですねこう語ってますよね。神と御子イエス・キリストとの関係は、神とキリストの弟子たち私たちの関係とですね、神と私たちの関係と全く同じではないのであります。私たちが神の子供となるために絶えずキリストの取りなし、キリストのあがない、キリストの許し、キリストの恵みを受けることが私たちには必要なのです。そのキリストの取りなし、キリストの中保者キリストによって、そのキリストの中保者の働きに預かることによって、私たちも神の子として生きることができる。そのために父なる神のもとに私は登っていくのだとキリストは言われたのです。よみがえのキリストはこの言葉をマリアに語ったのです。私の父であり、あなた方の父、私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。そうこの区別してキリストは語ったのです。それによってマリアはイエス・キリストは私の主、私の師、私の先生、確かにそうだけれども、それだけではなく、キリストの弟子たち、いやこのキリストの弟子という囲いの中にいない多くの人々、人間全体を視野に入れた世界が、世界の主がこのイエス・キリストなのだということを知るようにと言われたのです。それが私の主から、私たちの主、私たちの神へとマリアはその認識を広がねばならなかったのです。マリアはそのことが分かった。ああそうですか、分かりました。そしてマリアはこのキリストの使命を受けて弟子たちのところに伝えに行ったということです。これが第二段階です。最後に、それでは復活のキリストに出会ったこのキリストの恵みに生きるということは具体的にどのようなことに私たちの上になっていくんだろうか。キリストの復活のキリストに出会うというこの恵みに生きるということ、あのローマ書第6章にこういう言葉があります。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるようにとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。私たちはこの地上にあっていろいろの苦難や患難、苦しみ、迫害、飢えも裸も危険も剣も、いろんな人生の苦悩を味わわならない時がある。しかし神の前にあるキリストの取りなしによって、その罪の許しとあがないによって、神は神の無限の愛と恵みを私たちに約束している。キリストが言われた、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、必ずあなた方と共にいることになる。それは聖霊降臨の恵みという形で、キリストは私たちと共にいてくださる、そういうことになった。どんな困難、私たちがどんな困難の中にあっても、無から有を呼び出し、道なきところに救いの道を切り開き、幸いも災いも作り出すことのできる創造主なる神が、私たちの名を呼んで、お前は私のものだ、そう言ってくださる。私はあなた方を捨てて孤児とはしないと言っておられる。神は私たちを見捨てることも見放すことも断じてなくなった。よみがえのキリストにおいて私たちは永遠の世界を見ることができるのであります。永遠の世界に生きることができるのであります。それが私たちも新しい命に生きるためなのですと、 洗礼というのは、ですから私たちの罪が許されるだけではなくて、私たちがこの復活のキリストと共に、この地上におけるどんな困難の中にあったとしても、このキリストの命を生きることができるようになった。断じては神は私たちのうちにですね、私たちを見放すことはないのだ。これがキリスト教の信仰であります。あのパウロはこう言ってますね。どんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。この神の愛を信じて生きていくのが新しい命に生きることだとパウロは表現したのであります。今日のところから私どももこのキリストの恵みに預かって、この1週間をまた歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、今あなたの御前に呼び出され、あなたの御言葉を聞くことを許され、今あなたの罪の許しとあなたの限りない恩愛に生きる恵みをここに与えられました。今そのようにして立ち上がることを許された私たち一人一人、この一週間の旅路、その戦い、そのなすべき務め、どうかこの務めから逃げることなく、勇敢にこの一週間もまた良き働きをなすことができますように、一人一人のうちにあなたが御言葉と御霊を持って臨んでください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。